劇団ののと読む。横光リーチ。蛾はどこにでもいる。二。
その次の夜。夜が深まるにつれて、彼は蛾のことが気になりだした。彼は夜の深みの中で、いつの間にか鳴り出した果実のような丸窓の黒い色を絶えず見た。蛾がもし彼の身辺に忍び込むとすれば、そこからに違いないことを明らかにするように、彼は周囲の襖や障子を閉めておいた。しばらくすると、母屋から離れた静かな廊下の向こうから、人の足音が聞こえてきた。
Y さん、Y さん。
ああ。襖の向こうから呼んだのは、恩師の姪の徹子である。
いらっしゃるの？
います。
あのね。
ええ。
入ってもいい？
どうぞ。と彼は言った。襖が開くと徹子はそわそわしながら近寄ってきた。
あのね、あなたにぜひ会いたいっていう方があるの。
はあ。
会ってあげてくださいな。女の方よ。
はあ。と彼は答えた。
あなたに会いたい会いたいって言って、私どうしようかと思ったんだけど、あなた会ってあげてくださいよ。
誰です？と彼は聞いた。
それが私もはっきりまだ聞かないの。まだあなたに会ったことがないんですって。さっき私門の前にいたらあなたがいらっしゃるかって聞くんでしょ。だから私ついうっかりしていらっしゃるって言っちゃったの。
じゃあ会いましょう。と彼は言った。
そう、ありがたいわ。じゃあ連れてきてよ。私もしかしたらあなたに行けないかと思ったんだけど、美しい方なんですもの。
彼女はそう言いながら、もうウキウキとして廊下の方へ駆けていった。しかしなぜ彼女はあのように彼に女を合わすことを喜んでいるのだろうと彼は思った。すると不意に彼の描いていた廊下の長さを渡ってくる時間よりも機械に早くトントンと軽い足音が聞こえてきた。実際それは位相外の速さで、彼が1と数えているとき、もう事実は2の終わりまで進んでいるといった行動で、全くこれも不意に襖がさっと開かれた。しかし、これはなんと美しく青ざめた女だろう。これは妻の亡霊ではないか。と、また彼は思い出した。全く彼女は妻と似た形ではないとしても、蛾に変わりうる妻ならいずれ彼女に変わり得られるはずではないか。女は彼にお辞儀をした。こちらへ、と彼は言った。女は黙って畳の上に座ると、彼の顔をまっすぐに眺めていた。何か僕にご用でもおありですか？と彼は聞いた。
いえ、あの、私ただお会いしたかっただけですの。
と女は言った。そう。しかしどうして僕がここにいるっていうことをご存知だったんです？
私あなたがきっとここにいらっしゃると思いましたの。
もちろん彼がこの恩師の家にいるということぐらいは、彼の近況を想像すれば誰にでもすぐ推定できることに違いなかった。じゃああなたは僕の家内が亡くなったのをご存知ですね。
ええ、存じております。
と女は答えた。しかしこの女が妻の亡霊ではないとどこをもって考えるのか。と彼は考えた。しかしまた この女を妻の亡霊だと考えることは、我を彼が妻だと思ったことより、あまりに機会を好みすぎた勝手な考え方だと気がついた。それにしても、事件は不思議に、彼の好みに合った程度に応じて機械である。もしもこの機械さを利用して、女を妻だと決定的に思い得るなら、これに越した楽しみはまたとあろうか。彼は彼の想像力が次第に眼前の女を妻だと、強いても思い得られるに完全な答えを、女の挙動と言葉とから得たくなった。全く彼が一匹の蛾を妻だと思うことができたなら、あの蛾よりもはるかに完全に妻に似ている形の女を妻だと思い得られないはずがない。あなたは僕の家内の死んだことをどうしてご存知になったんです？
私、あなたのお書きになったものを拝見しましたの。
ああ、と彼はうなずいた。これでは女がだんだんと彼の喜ばしき幻覚の中の妻の亡霊から遠のいていくのは間もなくであった。彼は傍らの香炉の中で手慰みに香を焚いた。あなたは、と彼は何かを問いかけた。が、別に問う気ではなかったのだと気がついた拍子に、
え？
と女は聞き返した。いや、彼は黙ってしまった。
あなたの奥様はお若くていらっしゃいましたの？
と女は聞いた。ええ、21です。
あら。
じゃあ、あなたも？
ええ。
なるほど。そういうところが確かにある。二人はしばらく黙っていた。あなたはどこかお悪いんですか？と彼は聞いた。
ええ、もう胸の方が。
と女は言ったまま下を向いた。これも妻の病気と同じではないか。しかし、こうも妻と同じだということは、妻とは全く別の女だということを、何故かくも突如として鮮明に感じさすのか。彼は彼女が彼と妻とのことを読んで彼に会いたくなったと思う気持ちはすぐわかる。どこに奇怪な何者があろう。しかし今の場合、機械ではないということは、彼が女を妻だと思い得られない確実な事実を想像し得たがゆえであろうか。だがそれにしても、彼女はあまりに青ざめて美しすぎる。それは夜の花のように絶え絶えなものではない。どこか秀麗な夜のレールのように青ざめて光っている。この夜の深まった一室に閉じこもっている男の前に、不意に鋭い輝きを持って現れた貧瘍な女の静けさは、いずれ奇怪な事実に違いないのだ。
ま、この部屋はどうしてこう風が吹くんでしょう。
としばらくして女は言った。風が吹く？どこに風が吹いているんです？
あら、こんなに風が吹いているじゃありませんか。
風が？と彼は言うと、はっと耳を立てるように心を立てて部屋の中を見回した。しかし彼には風という風は部屋のどこの隅にも吹いているとは思えなかった。ただ香炉から昇る煙が物静かな煙のようになびいているに過ぎなかった。彼はじっと身を沈めるようにして女の顔を見つめていた。すると女は目を光らせながら体を後ろに反らすと、自分の身辺を探るように見回した。
まあどうしたんでしょう、こんなに。
風が？
ええ。
不思議だ。 彼は自分の感覚を疑うべきか、女の感覚を軽蔑すべきかに迷い出した。事実は明らかに怪談ではない。それにもかかわらず、この風の有無についてこのように驚きを感じるとは、これは何たることであろう。果たして事実は怪談であるのかないのか、彼はこの区別に朦朧としていると、
あ
っと女は悲鳴を上げて立ち上がった。見ると一匹の蛾が彼女の片手に払われて、パタパタと畳の上でもがいていた。妻が来た、と彼は思った。すると蛾はまた羽で畳を叩きながら、しつこく女の足の方へ進んでいった。と女はけたたましい叫びを発して、部屋の片隅へ駆けすくんだ。彼は蛾をつかんで捨てることができなかった。少なくとも女を妻だと思うより、蛾を妻だと強く思っている彼としては、その自分の妻を捨てて女を助けるということはできなかった。と女は、蛾が彼女の足元まで羽ばたきながら近寄ったとき、急に襖を開けて部屋の外へ飛び出した。その瞬間彼は、女が悶絶するほどの恐怖を浮かべて、さっと振り回された衣のように翻った姿を見た。そのまま女はもう再び彼のところへは来なかった。翌朝彼は一人また旅に出た。彼は前夜の不思議な女に関しては、ただ女が偶然にも蛾に本能的な恐怖を持っていたに過ぎないと、ごく平凡な解釈を下して満足しようとした。それならあの蛾は、いや、夏だ。蛾ならどこの伝統の下にだっているに違いない。彼は夜 M 町へ着くと、ホテルの日本間を借りてすぐ仰向きに寝た。彼はのびのびと両手を横に大きく広げて、できるだけ大の字型になってみた。彼はもうそこからできることなら動きたくはなかった。しかしもし本当に動かなくて済ませるものなら、人の通らぬ野の雑草の中へ頭を突っ込んで、いつまでも倒れていたかった。どんな不思議なことがあろうとも、どんな奇怪なことがあろうとも、それは一体自分にとってどうしたことだ。動くものは動くがいい、回るものは回るがいい。彼は目をつぶって何事も考えまいとしていると、女中が夜の膳を運んできた。彼は起き上がって箸を取った。とにかく俺は腹が空いて仕方がない、これだけは事実だ。彼は膳に箸をつけようとして、ふと膳を見ると、また一匹の蛾がじっと膳の縁に止まったまま彼を見ていた。彼は寒さを感じた。彼はしばらく箸を持ったまま動けなかった。いや、夏だ。蛾はどこにだっているに違いない。彼は完全として刺身を口に投げ込んだ。
劇団ののと読む。横光リーチ。蛾はどこにでもいる。2。語り栗田バネ。テーマ音楽鈴木さとる。以上でお送りしました。
ここからはノノラジオのメンバーによるトークをお送りします。作品を読んでそれぞれが感じたこと、稽古や収録の裏話などゆるーくお伝えします。内容はあくまでも私たちの個人的見解です。よろしければ皆さんのご意見ご感想もお聞かせください。皆さんこんにちは、劇団ののの鈴木よしこです。
のあのえるです。
劇団ののの水色担当バネです。
はい、ということで蛾はどこにでもいるの後半戦、
後半です。
いよいよ聞き終わりましたね。はい、前回のトークであの結末まで普通に喋ってしまったけども、
反省反省。
はい、さあ全部聞いてどうでしたでしょうか。
これ他の作品と比べてやっぱちょっと字の文が難しくないですか。
やっぱりね、春巡してるんじゃないですか。
春巡、
あれこれ死んじゃったから奥さんが、
う
ん、
はい、
その後で、え、でも再婚してるんだっけ、これ書いてる時は。
まだしてない。
してないんだ。じゃあやっぱりどうしようって思ってる時、
してないんだっ してるんだっけ。
ぐるぐるぐるぐる迷っているというか、うん、そういうのがいろいろ現れてるんじゃないでしょうか。
うん、確かに状況を説明してる文章より、うん、なんかこう自分の中で頭の中で考えていることを整理しようとしてる文章の方が目立っちゃってるかもしれないね。
うん、
ぐるぐるしてる感じですかね。
非常にぐるぐるしてます。ひどいです
ひどい、
読みづらかった。
つまりその朗読というのはある種一本筋を通していかないといけないというか、
うん、
その抑揚をつけるには内容を理解しないといけないわけだから、うん、そうして抑揚つけていこうとすると、あ、ガタンとくるここでっていう、うん、そのあ、抑揚の予定と狂ってくるっていうのがいっぱいあるわけですからね。う
ん、それは私も妻を読んでた時にすごくありました。
じゃあ横道の癖です。
うん、まず文章そのものがすごく長くて、
うん、そうそうそうそう、
え、これ丸じゃなくて点なのって読んでる間に何回もフェイントを食らって。
丸だったらその後から仕切り直せるんですけどね。
そう、息継ぎがね、
点だとね、なかなか、
うん、あの一回高く上げちゃってどこで落としたらいいか分かんなくなっちゃったり、うん、先にちょっと早く落としすぎて、あ、これ以上低い声はもう出ないよってなったりとか。
そうなんです。
そうそうそう、
これ結構だから肺活量が必要なことですよね。
うんうん、
結構上級者向け、
うん、
オペラシンガー向けというか。
そう思いますよ。
ここすごかったですよね。このね、女も胸の病気だと分かった時の、うん、子も妻と同じだということは妻とは全く別の女だということを何故めかくも土地として鮮明に感じさすのか、以降、
うん、
以降がの、まあ、論理展開と文章の長さ、
うん、
これどうですか大変じゃないですか。6回ぐらい読み直してやっと分かったかな。
意味を、
意味が、
うん、
意味が分からない、
うん、
どこに矢印が向いて、う
ん、何が言いたいのか。
一回読んだだけだと分からない文章結構多いですよね。
そうなんです、うん、奥さんと同じ病気だ、あ、ここも同じだって思うほどにこの世は別人だって思ってしまう、
うん、
で、なんでかと思った時に、その次の文章でそのこの女は私が書いた作品で妻とのことも知ってやってきたと、うん、あ、それはすごくよくわかる、
うん、
でもよくわかるっていうことは、よくわかるようなことが起こっていたら、
うん、
この女が妻であるっていうおかしなことが起こらないんじゃないか、うんうんうん、みたいなことを思っている、
うんうん、
でもそこ、今の場合機械ではないということは、彼が女を妻だと思い得られない確実な事実を想像し得たがゆえであろうか。この誰が誰に向かって言ってるんだっていうのが想像し得たがゆえであろうか、
うん、
ですから、
うん、
何ですか分かんない、その因果関係逆じゃないこれみたいなのが結構いっぱいある、
うん、
因果関係逆で言ったら、もうなんかその、あ、違うよ、ここも違うけど、初期ね、蛾を妻だと思い始めた頃、
うん、
友人の愛があのティッシュにくるんで、
うん、
ポイって捨ててくれるじゃないですか、
うん、
その後で、どうしてこんなに妻が自分に蛾を彼女だと思わせるんだろうと考えた、
うん、
これもおかしい、うん、自分が思ってるのに妻から思わされてるって思ってる、
うん、
まあ、それはまだいいんですけど、最も彼自身を彼だと思うのと我を妻だと思うのはそう大した変わりはなかろうはずだのに、え自分が自分だっていうことと、うん、我が妻だっていうことは、うん、大して違わないって言ってるんですよ。
違うだろう、
違うだろう何なのこれ。なかろうはずなのに我を妻だと思っているのは、うん、変だなと思っている何なの。
もう自分を自分だと認識する方が圧倒的にハードルが低いのにね。
ねえそうなんですよ。この後ででもその女が出てきた時に、
うん、
いや我を妻だと思えるんだったら同じ人間なんだからこの女を妻だと思う方が簡単だろうって思ってもいるんですよ、う
ん、そっちは簡単なんだって
めちゃくちゃじゃないですか。
でも結局対峙してリアルなその話、彼女の口から奥様とのお話を読みましたとか、
うん、
何歳ですとか、うん、病気を持ってますと言われれば言われるほど、
うん、
人間として
やっぱり違う人だ、
そうリアリティが増しちゃうから、
そう
ミステリーとしての生まれ変わりとは思えなくなっちゃう、
思えなくなっちゃうんです。意外と我の方が変な話ってことでやっぱ、
うん、
簡単に思い込むことができた、
うん、
人間だと人間としての個性が際立ってきちゃうと、
うん、
別人だって思っちゃう、
うん、
そういうあれこれを乗り越えてどうにか思い込もうと奮闘してるんですね主人公は、
うん、最後はでも我は妻だって
思わなくなっちゃう、
うん、
こんなに我があちこちで自分に絡んでくるってことは妻の執着だろうって思ってたんだけど、
うん、
最終的に我なんてどこにだっているんだから、
うん、
こんなの当たり前のことなんだって思って終わり、思い思おうとして終わり、うん、いろんな奇怪なこととか妄想とかを繰り広げてきたんだけど最終的にお腹が空いたなって言ってこれだけは確かだなって言って、
うん、
我なんてどこにでもいるよなって言って終わりになる。
乗り越えたんですね。
乗り越えた風ですけどね、
うん、
どうなんでしょうか。もともと何もない場所からこうやってめちゃくちゃな論理を紡ぎ出せる人なんですから、
うん、
それは終わったのかどうかわかんないですけどね
結局それでまたこの話を書いてしまってるからね。
うん、あそうね書いてるわけだからね
まだ心の中にいろいろ残ってたんだろうね。
一番わかるっちゃわかるけどね、なんかそのなんかこういうのありますよね、その死んだ人の化身だって思うみたいな、
うんうんうんうん、
結構だからあすごい今まで見たことあるパターンだっていう感じはした、うんうん、そのとっつきやすさと逆にその論理の分かんなさ、
うん、
なんかねどういうのがあったかな。
でもそういうアニメとか映画はよくあるよね、
うん、でもなんかこうそれが我になって現れるっていうのはあんまりない気がするね、うん、
我じゃない、ね、もっと綺麗なものでやるよね、
うんうんうん、
おばあちゃんが死んだ日庭にあの花が咲いたみたいなこととかはあるじゃない。
もう100年は経っていたんだ。
ああ夢十夜
気づいた
夢十夜だ、
あった、ああったとかね、
うん、
なんかこうちょっと意思を感じるみたいなもの、
うん、うん、猫とか犬とか、
うん、
だからやっぱリアルなんじゃないですか。逆にその本当に生活してる中で思ったんじゃないか、
我に対して、
我に対して、
そう、劇団ののの中でなぜ我なのかっていう、
はい、こがありまして、
ね、ちょっと議論したんですけど、
う
ん、
他にもいっぱいいる虫だったら
アリ、
蝶々でもいいし、
うん、
あとハエ、
ゴキブリはねないと思うよ私
ゴキブリでもそんな
どこにでもいるよ。
地方の旅館とか行ったらめちゃくちゃ
いる。ゴキブリはどこにでもいるじゃないですか。
あと蚊、蚊は冒頭に出てきますけどね。
蚊もどこにでもいるもんね。
そうそうそう。
でも蝶々だと綺麗なんですけど、うん、お部屋の中にはあんまり入ってきてどこにでもいるっていう感じはしないんじゃないかなっていうのと、
そうなんですよ
ね、アリは私ねどこにでもいるけど、
うん、
同じものがやっぱりついてきてるって思えないんだよね。地面を歩くスピードがすごく遅いから。
ああやっぱそうよね。
行った旅先のアリはうちにいたアリとは違うアリだと思う。
人間の方が機動性が高くなっちゃう。
そうでもなんかガだとあれくっついてもしかして一緒に飛んできたかなとか
思える。
ちょっと思える、
うん
うん、
飛んでくるからね。
どうですか飛んでくるでいうとハエは。
ハエもでもやたらまつわりついてくる時あるでしょ、うん、俺死んでんのかなって思う時あるじゃないですか
私自分が犬の糞なのかなって思うぐらい、
そうそうそう、そういう時
ハエ来る時ある。
うん、ハエとかだってさ、実際にこう妻が亡くなった時とかにさ、
うん、
もしかしたらそこからハエが出てきてみたいなことで、
やだ、なんか
に妻が宿ってるみたいな発想もありじゃないかと。
でもやっぱハエって不衛生だと来る、蛾は衛生的でも来る気がする。
うん、
蛾はとにかく明かりさえあれば来る。
あ、どこから来るのかわからない感はあるかもしれない。
蚊とか蚊ハエとか飼って、やっぱその食い物に対してくる、うん、
なぜ来るかが分かると
自分の食い物に対してくるけど、
汗の匂いとかね、
無目的に来る、
うん、
バサバサ来るか
な。なるほど、不思議さがちょっとあるのかも。
まあね、蝶々の持つふわふわ感もある意味では
持って一応兼ね備えている。
やっぱこう、蛾に関してはノンフィクションな気がするな。
なるほど、
うん、横光さんが蛾を実際に見て何か思ってた。
あ、でもこの話翻訳した時にガとチョウを分けない言語だとあんまりその気持ち悪さ が通じないかもしれないね。
バタフライってこと？
そうそう、まあ、バタフライはモスと区別がつくけど、でも言語によってはさ、
まあ、虫は全部虫みたいな、
まあ、だしチョウとガは同一っていう考え方のある言葉もあるから、
そしたらなんかそんな美意識のない
チョウとも読めるようになっちゃって
日本人はね、ガとチョウはすごく区別するじゃないですか。
そうそうそうそう、
日本語では。
でも生物学的には一緒なんじゃなかったかな。
なんかそれってあの、エビフライの尻尾食べるんですか、ゴキブリの羽と同じ素材でできてるんですかっていう人みたいだ
ちょっと違くないちょっと違くない、そういうこと。
でもなんかこのちょっとそれでいいの、本当にそれが妻の生まれ変わりでいいのって思うような虫をチョイスして、
うん、
妻だって思うのが何かこう逆に愛情を感じるんだよね私。
なるほど、
なんかこう綺麗なものに置き換えてしまうより、こう人が見向きもしない取るに足らぬものをに目を留めて特別愛してる自分っていう、
うん、
ところに少し何かこう妻に対するこだわりとか、俺は分かってるっていうのを何か感じる、う
ん、あ、変に理想化するわけではなく、
うん、なんか妻のちょっとへんてこなところとか、うん、足りなかったところとかも、
うん、求めて妻だとして愛している感じ、う
ん、なんかガの持ってる残念さみたいなもの、うん、
ガはガでいいけど、女の青白い美しさ見た時に、
うん、
これは妻の亡霊じゃないかって思ってるのは、うん、めっちゃ綺麗な女が来て妻の亡霊じゃないかって思ってるのは、
うん、結局女の人が好きなんじゃないですかね
身も蓋もない
、まあ、そりゃそう若いしな、まだ。
なんか私このね、女の姿と、うん、栗田さんが前に読んだ夢十夜の、
はい、
第十夜に出てくる
これをください、
これをくださいっていうあの女性をすごく被るんですよね。
ね、そうなんですかね。
あれもエネルギーのない女というテーマだった気がする、
うん、なんかこうしなっとしてて、
うん、
こうちょっと当時の振袖がちょっとだけ長くて、
うん、
なんかこう耳隠しの髪の毛をしてて垂れ眉でっていうイメージがあるのなんだか
やっぱね、
具体的だな、
襟足ですよね着物のね、
うん、
あと白くて、
うん、
なんかひんやりしてるんで肌がね、うん、ちょうどあの水まんじゅうみたいな高級水まんじゅうみたいな肌してるんですよ
なんかこうそこからあんまりエネルギーを感じないような、
うんうんうん
うん、夏目漱石の小説にもよくそういう女性出てくるじゃないですか。
明暗以外は大体そうな感じじゃないですか、
うん、なんか体温あるのかなっていうようなひんやりした女が出てくるから、
門のね死にかけの奥さんとかすごいです
なんかときめいてるんじゃないですか、
横光が、
うん、
ああ、
そうそう言ってましたよね、あのもしこれが後の奥さんだとしたら、
うん、
まあ、惚れてたり
再婚した
あるし、そのガに追いやられてキャーっつって逃げる女の、
うん、
そのまるでその女の姿がひらりと翻った衣のような、
うん、
みたいな、
うん、
それもガのひらひらと似てるんじゃないって言ってましたけどね、
うんうん、ちょっとねなんか女性のその
だから夢から覚めてないのかもしれないですよ、再婚した時も、
うん、
同じ人だと思って結婚してるのかもしれない
です。あ、 なるほど。
ある意味、ある意味受け継いだ第二の妻だと思ってるかもしれないですよ、はい、
というわけでお送りしましたのは劇団ののの鈴木よしこと
ノアノエルと
劇団ののの水色担当バネでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。